こんにちは、ハルトです。ナイナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。令和8年福祉教科書保育士完全合格問題集2026年版は、保育士試験対策委員会が編む2026年の保育士試験に向けた演習中心の試験対策書である。 EXN プレスの福祉教科書シリーズに属し、前期後期試験の過去問、模擬試験、赤シートを用いた確認学習を主な柱としている。保育士試験は保育原理、教育原理、社会的用語、子ども家庭福祉、保育実習理論など制度理論、実践にまたがる広い知識を問う。したがって、知識を読むだけでなく、設問文の条件を読み分け、正誤を根拠とともに判断する訓練が重要になる。本書はその演習段階を担う一冊として位置づけられる。単なる正答確認ではなく、品質論点の再確認、弱点分野の特定、時間配分を含む本番形式への適用を目的に使うことで、学習の到達度を具体的に測りやすい構成といえる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、前期後期の過去問演習を出題形式への適用に結びつける本書の中心的な価値は、保育士試験の前期後期に対応した過去問演習を通じ、知識を回答できる知識へ変換する点にある。資格試験では用語の意味を覚えていても、設問中の限定条件、年度や制度の前提、複数の選択肢の細かな差異を読めなければ得点につながらない。とりわけ保育士試験では法制度、発達、保健福祉、保育内容が横断的に問われるため、断片的な暗記だけでは判断が不安定になりやすい。過去問に取り組む際は、正解した問題も偶然の正答として終わらせず、他の選択肢がなぜ不適切なのかを説明できる状態を目指す必要がある。本書は問題演習を反復するための土台として使いやすい。初回は分野ごとの理解度を測り、2回目以降は誤答紙の根拠確認と再テストに重点を移す方法が合理的である。前期後期の問題を別々の暗記材料として扱うのではなく、同じ論点が異なる問い方で現れることを確かめることで、出題の表現が変わっても対応できる理解を育てられる。次に、模擬試験で知識量では測れない実践上の弱点を可視化する過去問の分野別学習が進んだ後には、模擬試験を用いて本番に近い条件で知識を統合する段階が必要となる。本書に模擬試験が収録されている意義は、各章を読んだ直後には解けても異なる科目の問題が連続する状況で正確さを保てるかを確認できることにある。試験では難問に時間を使いすぎる、似た制度名や年齢区分を混同する、設問の適切不適切といった指示を見落とすといった失点が生じうる。これらは単純な知識不足とは限らず、回答順、時間管理、集中力の配分に関わる課題である。模擬試験は採点後の分析にこそ価値がある。誤答を、知らなかった論点、覚え違い、問題文の読み違い、時間不足による判断ミスに分類すれば、次に行う復習の優先順位が明確になる。得点だけで合否可能性を判断するのではなく、失点の原因を記録し、テキストや法令資料に戻る対象を選別する道具として活用することが望ましい。本書は学習終盤の総点検と学習計画の修正を結ぶ演習教材として機能する。さらに赤シートを、重要語句の短期暗記と説明力の確認に使い分ける赤シート付きという仕様は、保育士試験で品質する用語、制度名称、人物名、年齢数値に関する知識を短時間で反復確認するための実用的な補助となる。問題を解いた直後に解説を読むだけでは、正答を見て理解した気分になりやすい。赤シートによって要点を隠し、自分で再生する工程を挟めば、受動的な見直しよりも記憶の定着度を確かめやすい。ただし、赤字部分を機械的に暗記するだけでは十分ではない。保育士試験では、語句そのものに加え、その概念がどの制度、発達段階、保育実践と関係するかが問われるためである。効果的には、赤シートでまず用語や結論を答え、その後になぜその選択肢が正しいのか、条件が変われば結論はどうなるかを口頭またはノートで補うとよい。特に似た概念や名称が混同しやすい分野では、対比表を自作して確認することで弱点が見えやすくなる。赤シートは本書を一周して終えるための付属物ではなく、通勤休憩時間の再学習と、誤答論点の再発防止を支える反復装置として位置づけるのが適切である。そして広範な9科目を、誤答記録によって優先順位化して復習する。保育士試験対策で難しいのは、学習範囲が広いことに加え、得意不得意が科目内の小論点単位で分かれることである。例えば、社会福祉の全体像は理解していても、制度の細部で失点する。保育実習理論では、一般的な知識はあっても、音楽や造形など特定領域で止まるといった状況が起こりうる。問題集は、こうした弱点を感覚ではなく、回答結果から把握するために役立つ。本書を使う際は、 間違えた問題に印をつけるだけでなく、科目名、論点、誤答理由、再確認日を簡潔に残すと良い。同じ論点を複数回取り違える場合は、問題数を増やす前に、基礎テキストや信頼できる一次資料へ戻って理解を組み直す必要がある。一方、一度だけのうっかりミスは、設問の読み方や見直し手順の改善で対処できる。すべての問題を同じ回数だけ解き直すより、誤答の性質に応じて復習量を変える方が効率的である。過去問模擬試験を備える本社は、網羅的な演習のためだけでなく、学習資源をどこへ集中すべきか判断する診断ツールとしても活用できる。最後に、法制度を扱う問題集として、年度版と一次情報を併用する必要がある。保育士試験には、児童福祉、社会保障、子ども子育て支援、保健衛生など、法令や制度に関わる領域が含まれる。そのため年度版の問題集を選ぶ意味は、受験対象年度に近い出題環境を意識して演習できることにある。ただし、問題集は解法と品質論点の整理に優れた教材である一方、制度改正の細部を完全に代替するものではない。受験者は本書で問われた制度や基準を復習する際、試験案内や関係省庁実施機関が公表する最新情報も確認する姿勢を持つべきである。これは参考書への不信ではなく、制度を扱う資格試験における基本的な学習管理である。特に数字、対象年齢、実施主体、給付や支援の要件は似た選択肢を見分ける鍵になりやすく、更新の有無を意識する必要がある。本書は膨大な法制度を最初から読み込むための資料というより、試験で問われる形に触れ、確認すべき論点を絞るための演習書として強みを発揮する。解説で根拠を抑え、必要に応じて公的資料へ戻る往復学習が正確さと応用力の両方を支える。結論として、本書は保育士試験の学習を一通り進めた人、または基礎テキストと並行して問題演習を早い段階から始めたい人に適している。特に知識は覚えたつもりでも選択肢問題になると迷う人、9科目のうち弱点を客観的に整理したい人、試験直前に時間を計って実践感覚を確認したい人に有用である。前期後期の過去問と模擬試験を一冊に組み込み、赤シートによる再確認も可能にしている点は、解く採点する覚え直すという学習循環を作りやすい。類似の問題集との差は、単に問題数を求めるより過去問を起点に品質論点を把握し、模擬試験で総合的な到達度を検証する用途を一冊でつなげやすいところにある。ただしこれだけを漫然と解いても効果は限定的である。誤答理由を分類し、関連する基礎知識へ戻り、最新の試験情報や制度情報を確認する運用が必要になる。基礎テキストで理解を作り、本書で再現可能な得点力へ変えるという役割を明確にすれば、広範な保育士試験の学習を管理しやすくなる。ご支援いただける場合は、保育士試験対策委員会、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。